笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティの岸本郁夫です。この番組は100年先につながる人育ての旗を掲げ、人材育成コーチ研修トレーナーとして日々全国を飛び回る私いくちゃんが、毎回素敵なゲストをお迎えして、お送りする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、今日は岡山スタジオにてお送りいたします。改めましてこんにちは。皆さんお昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。いくちゃんこと岸本郁夫です。さあ、季節はもうね12月に入りましたね。寒くなってまいりました。コートを買いましたか。今年はですね、私冬物コートずっと狙っていたわけなんですけれども、いよいよ、コート買おうと。実はね、去年ねコート買おうと思ってずっと狙ってたんだけど、狙ってたお店でねコートじゃなくてジャケット買っちゃったんだよだからね、去年は寒い寒い言いながらコートなしで過ごしたんだけどね、今年こそは、あったかいコートをですね、ゲットしようということで、皆さんですね、今度見かけた時に、あ、あのコートねって言ってね見ていただけたらなというふうに思っているところなわけでございます。もうね年賀状の準備も始まってるかなというふうに思いますし、来年のね、そろそろ、話も、準備を始めていこうかなというふうに思っているところでございます。さて、私の話はこんなもんかな。本日もですね、素敵なゲストをですねこのスタジオに、お迎えしておりますので、早速ゲストのコーナーに移ってまいりましょう。先ほどちょっと笑いも声も出ましたけれどもね、ともいき塾を主催されていらっしゃいます、はい、クロちゃんこと黒瀬光信さんです、は
い、
こんにちは。
よろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、前回に引き続きですね、クロちゃんの方には、ご出演していただいているということでございます、はい、前回ね聞いていただいた方も、うん、はい、いらっしゃるとは思うんですけど、改めてね、はい、クロちゃんのご紹介を、させていただきましょう。はい、クロちゃんですね、1972年大阪、生まれでございますね、はい、現在は岡山市在住でいらっしゃいます、うん、はい、2006年大阪のマルヒフラワーセンター株式会社に入社され、うん、はい、その時にですね、この会社のコンサルタントとして、うん、人材、教育を、人材育成を担当していた薮原秀樹さん、薮、うん、ちゃんと出会われると、はいはい、その薮ちゃんが開発した、心で聞くコミュニケーション術の和門に出会ってですね、うん、はい、多くの人たちが自ら動き出す、姿を目の当たりにし、はい、クロちゃんご自身も次第に聞くことの大切さに魅力を惹かれ、うん、ね、魅力にね惹かれていかれたということでございます、はい、そして2013年8月にご自身は独立されて、うん、各地で講演またはコンサルタント活動を開始されました、うん、はい、そして2017年、話す、聞く、そして食べるといったさまざまな活動を通じて、うん、共に生きる、はい、共生をね、共生きというふうに思われるんですけど、うん、はい、この共に生きる共生きの大切さを実感され、うん、共生き塾を主催され、うん、こちらも今大人気講座となっているということでございます、全国各地34都道府県、41カ所で、セミナー、講演活動なんかを展開されていらっしゃって、現在はこの共生き論をですね、はい、哲学として、はい、共生き論の提唱者としてですね、哲学者としても活動を始めていらっしゃるということでございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
こんな紹介ありがとうございます。
よろしいでございましょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
そうなんです。
いやー、はい、前回ですね、はい、クロちゃんとお話しした時にこの共生きの話をね、はい、しっかりさせていただきましたね。
いや、すごい聞いてくれましたよね。
いや、めっちゃ面白かったですね、はい、いや、もう本当共生きってね、うんうん、この僕ね、クロちゃんのその共生きのこの考え方にものすごい、はい、ああ、そっかで共感しましたよ。
ありがとうございます。
でホームページ見るとね、はいはい、そのクロちゃんのこの共生き塾のこの理念がね、はい、共に 通じて人が革新的に自分の幸せに気づくことに寄与しますって書いてあるんだよね。
そうなんですね。
これすごいなと思ったんですよ、
はいはい、ありがとうございます。
これどういうこと、これどういう思いでこれ作られたの、これ。
まあ、前回もお話ししたんですけども、まあ、幸せっていうのはあると思えばあるんですよね。
そうですよね、うん、
実はあるんですよ、うんうんうん、でも多くの人というか、まあ、もうこれはね、人間はね、うん、ほっとくとですね、不幸せを探す傾向にあると。
なるほど。
なんですよね、うんうん、なので、まあ、頑張ってですね、意識して幸せを探さないといけないっていう、うん、まあ、これはね、もう認めざるを得ないかなと思ってるんですよね。
なるほど。
で、自分の中にも当然幸せはあると、そこに気づくことに、うん、まあ、一緒にこう、ね、考え方を共有することで、まあ、そこに寄与するっていうことをね、狙ってるんですよね。
あ、なるほどね、
はい、ですから、なんか教えするというよりも、うん、気づきましょう共にみたいな感じですね。
なるほど、はい、あ、そうなんですね、うんうんうん、いや、僕ね、このね、はい、クロちゃんがね、まあ、こうブログだとかフェイスブックとかこう情報発信されるときにね、はい、幸せですっていう言葉いっぱい使われるんですよ、
はいはい、そうですね、
これ、はい、うん、やっぱ、うん、そこにやっぱ思いがあるんだろうなって思いますし、私は幸せですってこうわざとっていうのかな、はいはい、宣言されるというかね、はい、これを意図的にこう、うん、情報発信されてるのか、うん、いや、それはもう心から出てるのか、うん、何なんだというふうにちょっとこう思ってですね、うん、
あ、なるほどね、うん、いや、両方ですよね。
両方ですか。
両方です、うん、あの、幸せっていうことで幸せを探し出すんですよ、うん、
なるほど、
はい、うん、そういう思いがまずあります、うん、はい、なのでもう使ってます、うん、で、幸せですっていう言葉を聞いた人が幸せになってほしいと思ってるんですよ。
いいよね、
うん、
本当よね。
毎日僕のブログを、ね、読んでくれてる人が、ね、あの、幸せですって、僕は幸せですと、うん、であなたも幸せですっていうような、うん、まあ、文面から始まるんですけど、うん、まあ、それを読むと、毎日それを読むと、うん、そうすると幸せからスタートするじゃないですか、
うん、
で、自分の幸せを探すところからスタートするというような思いがありますね。
なるほどね、はいはい、あの、僕ね、うん、あの、笑顔スイッチっていうのね、時よくたまにお伝えするのね、はい、笑顔になるね、いろんなものをたくさん集めてですね、うんうんうん、あ、これも笑顔になる、はい、あ、これも笑顔になる、うんうんうん、あ、これも笑顔になるみたいなのが街に溢れてるよって話はするんですけれども、つまりこれの友行きバージョン
の
ね、友行きスイッチですよ。
全く同じ狙いですね、
うん、なるほどね、はいはい、あ、これも友行き、あ、これも友行き、あ、これも友行き、みんなで共に生きていくよみたいなね、なんかそんなのをね、感じたんですよね、はいはい、すっごいなと思いました、
う
ん
う
ん、今、あの、聞き方カフェとかさ、はい、なんかやってらっしゃるでしょ、うんうんうん、これ どちらでやってらっしゃるの、
これ。岡山の駅前でね、あ、まあ、落読教室が、そこの場所を借りして、
あ、そう、
月に1回させてもらってますね。
へ、そうなんですね、うん、あとあれですよね、友行き、新聞塾院宝冠町、は
い、
あ、宝冠町ですよ、
すぐそこじゃないですか、
ここですよ、
すぐ近くですね、
ね、はい、この、ね、あの、岡山放送局のあります宝冠町商店街の宝冠町ですね、
う
ん、
はい、そうです、
ここでも、うん、その友行き新聞塾、はい、これ、うん、信じる聞く塾と書きますけどね、
そうなんです、
はい、ここ大事よね、
はい、大事なんです、はい、信じる聞く、
ね、信じる聞くなんですね、はい、これどういうこと、
はい、あの、聞くっていうこと、うん、聞く力は信じる力という、まあ、講座もね、うん、やってるんですけども、うん、聞く力は信じる力の和っていうのは、うん、もう本当にイコールだと思ってるんですよ。
なるほど。
聞く力が深まると信じる力も深まるし、うん、信じる力が深まると聞く力も深まると思ってるんですね、うんうん、まあ、その心は何かと言いますとですね、
心は
聞く方がですね、うん、迷いを持って聞いていると、うん、話す方にも迷いを与えるんですよ。
ちょっと待って、ちょっと、うん、もう一回言って、これ今すっごい大事なこと言って、ちょっとエコーお願いします、ね、う
ん
うん、音楽をちょっと絞っていただいて、うん、エコーをお願いします、うん、どうぞ、はい、
聞く方がですね、迷っていると話す方が迷い出すんですよ。
なるほどね、は
い、そうなんです。なんかすごい技がありましたね、
今ね、来ましたね、
来ましたね、技がね、
素晴らしい、今日の PA さんはね、はい、素晴らしいんですよね、
はい、はい、そうなんです、ね、あの、例えば話し手さんがね、夢を話したとしますよね、そんな聞く方がそんなの叶うのっていう迷いた顔をして聞くとですね、うん、話しても迷い出すんですよ。
なるほど、
大丈夫って思い出すんですよ、
う
ん、
そうよね、
でも聞く方が絶対大丈夫って信じて聞くと、うんうん、いや、大丈夫、え、やっぱり大丈夫みたいな感じになるじゃないですか。
なる
聞く方がどれだけ信じて聞くかっていうのがね、大事、まあ、あの、迷わないということですね、うん、まあ、信じるというよりも疑わないということですね。
信じるよりも疑わない、
うん、
ない、
うん、話し手さんがこうしたいと思っていることを疑わないということです、うん、だから思ってるのは話し手であるから、うん、聞き手が疑う人なんて全くないんですよ、ね、
ない
です、うん、自分に全く関係ないんで、うん、そういう意味で言うと、うんうんうん、だからどれだけ疑わずに邪魔をせずに聞くかっていうことなんですね、うん、
な
で
なるほどね、
それを、まあ、信じる力というふうに言うと、うん、まあ、その信じる力が深まると聞く力になると、
うん、
これイコールなんですね。なんかこう順番があるとかじゃなくて、うん、両方とも一緒に深まっていくもんだというふうに思ってるんです。
すごいね。
すごいですね。でもこれも友行きでしょ。聞く力と信じる力って、
ね、一緒だよね。そうよね。はあ、そうか、はい、なるほどな、うん、いや、うん、いろんな活動されてらっしゃる中でね、はい、あの、その、うん、 それこそメルマガもね、はい、なんか日刊ともいきマガジンでしょ、はい、あれ毎日毎日流されてるわけでね、です、はい、すごいなと思ってました、ね、あれもその話を結構されてらっしゃるの、
ともいきの話と、うん、まあ、聞く話と、まあ、両方ね、うん、まあ、その時に気づい毎日の気づきを書くんですよ。
なるほど、
はい、気づきない時はですね、朝5時ぐらい、あ、7時発信なんですけど、朝ね、うんうんうん、5時ぐらいまで悩んでる時もあるんですけど多分、まあ、最近はなくなりましたけ ど,
なるほど、
もう3年ぐらい続けてるんですけどね、3年近くなるんですけど、うん、あの入院してあの ICU に入ってる時以外は
書かれてた、
うん、書かしたことはない
ですね。そうなんですね、はい、なるほどね、はいはい、そうなんだ、うん、これ登録するにはどうしたらいいの、これメルマガは。
これは僕のブログに来ていただくと、はいはい、登録フォームがありますので、ね、
あ、そうですか、
もちろんあのホームページもありますし、
なるほど、はいはいはい、
何かしらね、僕の何かフェイスブックとか、まあ、メディアの方に来ていただくと、うん、登録できるようになってます。
なるほど、はい、クロちゃんことね、うん、黒瀬光信さんでね、はい、岡山ともいきで検索していただけたら、ね、こちらのね、はい、メルマガも登録できると、はい、いうことなんですね、はい、なるほどな、はい、そう、うん、入院されてましたね、そういえばね、
結構ね、
あれいつでしたっけ、
入院づいてるんですけど、もう去年ですね、去年の夏、
そう、びっくりしました。
あ、っていうか、まあ、今年の夏に入院してたんですよ。
そう、
もう忘れるぐらいなんですけど
元気になったらね、
あんまりにも元気で忘れちゃうんですけど、うん、脳出血したんですよ、
びっくりしました、それ聞いて、
はい、自分でもびっくりしましたね。
そうですよね、
そういうことに、まあね、まあ、大きい病気その前にもしてるんですけど、うん、脳出血ってのはあんまりね、
でしょう、
イメージしないじゃないですか、
しないしないしない、う
ん、で講座をしてる時だったんです、うん、まあ、その時に倒れたわけじゃないんですけど、講座が終わって、うん、お風呂に入って、うん、なんか頭痛いなと思ったらまっすぐ歩けなくなって、
う
ん、で夜中一応頑張ったんですよ、うんうん、まあ、合宿のある講座だったので、
はいはい、
まあ、次の日もあるじゃないですか、うん、そうですね、頑張ってやったんですけど、うん、やっぱまあ一晩中吐いて、あ、これダメだなと、うん、で朝になって病院に連れて行ったら脳出血だったんですけどね、まあ、その講座中も一生懸命やったんですよね、うんうん、でまあね、あの多分言葉では通じないようなことやったんですけどそういうことやったらうん、うん、どうも脳が小脳というところが
ね、
あの出血したんですね、で、まあ、バランスが取れなくなって、まあ、ちょっとこうねよちよち歩くみたいな感じになったんですよ ね、
いやそれこそそんな時ってね、うん、どんな気持ちがして、うん、それこそね、はい、絶望したとかね、なんかこう、うわ自分はこんな状況なのに、ともいき伝える側なのに、幸せ幸せ言ってたはずなのに、なんだこれはって思われたんじゃないかなと思うんですよ。
なんでそんな僕は聞いてほしいこと聞くんですかそれこそね、もうこれこそともいきの発揮するとこじゃないですかね。
あ、こういう時だからこそともいきを発揮するんだと、
まあ、前回も話しましたね、あるものとないものをともに生きるのがともいきなんですよ。
そうでしたね、
ということはですよ、うん、生きることと死ぬこともともに生きることがともいきなんですよ。
はあ、はい、そう、は
い、
う
ん、で今のままでどうするかっていうのが、うん、まあ、一つの考え方としてあるんですよね、今の状態でどうするか、うん、つまり脳出血になりました、
そうですね、
ね、あのそういう状態で今からじゃあどう、うん、その状態でどうするかと思ってるんですよ。
はい、
これって聞く、あの、なんですかね、まあ、過去こうだったの、元気だったのに、うん、ね、なんで病気になったのって思うんじゃなくて、うん、このままで生まれてきたとしたら、
はい、
この脳出血でよちよち歩きの状態で生まれてきたとしたら、うん、今の状態でどうするかっていうね、はい、ところに繋がってくるじゃないですか、うん、つまり今を生きると。
そうか、
はい、僕のね、うん、まあ、母親ね、まあ、マザーって呼んでるんですけど、
うん、 お母様、はい、
マザーも脳梗塞で、まあ、うん、右側が半分ね麻痺してるんですけど、そのマザーがね、うん、大体 2,3 日したせいから電話くれたんですよ、
うん、
で言ったんですよね、うん、今を始まりにしようと思うと酔ってたんです、博多弁でね。
なるほど、もうちょっとね、もう一回これエコーですね、これね、エコーですね、エコーですね、音楽を切っていただいて下げてもらって、うん、エコーお願いします。それではキュ
ッ、脳梗塞になった母が言ったんですよ、
うん、
今を始まりにしようと思うと弟よ。いやこれね、言うのは簡単、
うん、
実践してる人がね、なんと自分の母親なんですよ。
そうですよ、
ね、その母親からそういうこと聞いて、うん、まあ、数年経って今回ね、うん、脳出血になったんですけど、だから全く微塵も不安もなんもないですよ、うん、この状態でどうですか、今を始まりにしようとしか思わなかったです。
今を始まりにしようと、
はい、
う
ん、はい、ですからね、まあ、通常だったらね、うん、どうしよう今からと、
ね、思いますよね。
思いますよ、歩けないし ね、
うん、だって人生終わったって思うじゃないですか、ね、普通の人だったら
今までのことやってたことはできないんじゃないかと、ね、
そう
思いますよね。でも1ミリも思わなかったですね、今の状態でできることをやろうと。
なるほどな。
そしたらですね、うん、以前より元気になってしまいましたいや本当に忘れるぐらいで、知らない人があったら僕は脳出血したなんて全く信じないですよね。
信じないよね。
わからないですよね。
僕はでも知ってるからね。
はい、知ってるから声聞く
よね。そうよね。そう。大丈夫って思うわけですよ。ね、こっちからしてはね、
うん。
でも元気にね、されてらっしゃるから。
はい、
うわー、すごい。うん、いや、それやっぱ、うん、その後ね、うん、逆に、うん、こう、その時は、うん、じゃあ今できることをしようって思われるわけですけど、はいはい、逆にこう、うん、脳梗塞になったことによって、はい、 気をつけられることも多くなったんじゃないかなと思ったり、自分自身がさらに意識しようと思われたこと、はいはいはい、たくさんあるんじゃないかと思うんですよ。そうですね、
やっぱりね、脳出血になるにはなる理由があると思う、ね、
ある、
うん、ある。それはやっぱり僕 の, その例えばこう急にこう僕ねエネルギー高いじゃないですか、うんうんうんね、そのエネルギーをパーンって上げる癖があるんですよ。
は
あ、瞬間的にパチンとスイッチを切り替える、うん、まあ、そういうことがまあ得意なんですよ。
なるほど、
まあ、それがあだてになったわけですよね、今回ね。それが結構脳出血につながったので、うんうん、このでもだからといって上げるのをやめないんですよ、
うんうん、
上げるのをやめるのは本末転倒なんで、
なるほど、
上げるんですけどどれだけ冷静に上げるかみたいな、そういうふうに考えるのがありましたね。
なるほど、は
い、急にパチンっていくんじゃなくて自分が、うん、自分もちゃんと意識して今からスイッチ入れるというスピードを上げる、逆に言うたら、だから逆に言ったら今以上にスピードを上げようって思うようになったんですよ。なんて前向き、
本当びっくり。そうなんだ、
はい、
なるほどね、うん、やっぱそこら辺のこの調整が、ね、うん、できるようになってくるのも一つの、うん、はい、じゃあその病気にならなかったら、うん、そんなこと気づかないわけでしょ。
そうなんです、
すごいよね、
はい、スピードのことは本当にありがたいと思ってるんですよ。
本当だ、
何か教えてくれてるんですよ。今のやり方ではダメだよということを教えてくれてる、
そういうことです ね、 ね、
うん、逆に言うといいことが起こってるときは今のままでいいよということだし、
そうです、ね、
悪いことが起こってるときは今のままじゃダメだよって教えてくれてるんで、
なる
冷静にね今目の前を、ね、見るというのがね大事だと思うこと、
はい、はい、なるほどな、
あ
深いな、
はいはい、ありがとうございます。
さあ番組の後半はですね、うんうんうん、さあクロちゃんのこれからの未来、うん、いろんな話聞いていこうと思います、うんうんうん、
はい、はい、ありがとうございます。
笑顔コーチクちゃんの笑う角には福来てる、本日のゲストは友生塾、主催でいらっしゃいますクロちゃんこと黒瀬光信さんですね、
はい、
お越しいただいております。
はい、ありがとうございます。お願いします、はい、
さあ後半戦でございますね、はい、さあ、はい、これからねクロちゃんどちらの方向に向かわれていくのかなっていうのはね、うん、ものすごいこう、はい、興味あるとこなんですよ。
いや、ありがとうございます、興味持ってもらって、ね、
いや本当本当、はい、ね、これだけいろんな活動されてきた、うん、ね、辛いね、うん、こともあった、うん、でそして今この友生にね、うん、この共に生きるということのところにこうたどり着かれたと、
はい、
ね、そして多くの人たちにこのいろんなね、うん、話をされてらっしゃる、
うんうん、
さあこれからのですね、うん、クロちゃんの展望をね、はい、お聞かせいただきたいなと思うんですけどね、は
い、
うん、い
やー話したいです。いや僕ね、うん、実はですね、うん、もう正直に言いますよ、
ね、
つい最近まで、うん、自分が何をしたいかあんま分からなかったんですよ。いや、うん、もうこの年でね、まあ、いい年してね、46歳ですよ、46歳でね、うん、普通の社会人だったらね、将来何したいんですかって言われて、うん、分かりませんって言えないじゃないですか。
言えない。
だから今までもっともらしいこと言ってたんですよ。まあ、聞き方を広めるとかね、
はいはいはい、
いろんなこと言ってたんですけど、うん、実は正直なところ、うん、分からなかったんです。で、ある友人からね、幼馴染から、うん、で黒ちゃんっていうか僕光信っていうんですけど、うんうん、まあそのね、彼からね光信って呼ばれてるんです、うんうん、光信将来何しようと思うとうとうって、まあ、この方の友達に言われたんです、
はいはいはい、
いや実は分かれへんねんってね、実は正直言ったんです、
うんうん、
って言って2日後にね降ってきたんですよ。
何何何、
僕はですね、うん、何をやりたいかですね、うん、発表しますよ。
どうぞ。
聞いてもらっていいですか。
もちろん、ちょっと待って、音楽落とそう、音楽落として、ではいいですか、うん、ではお願いします。
黒ちゃんが将来やりたいことはですね、
はい、
今を生きるっていう修行道場をしたいんですよ。言っちゃった。
いやー、言っちゃった。言っちゃった。言っちゃった。あ、そう。
そうなんですよ。修行道場したいんですよ。
そうなの。
そうなんです。だからまあお坊さんだったらお寺ですよね。
そうね。そうね。
一般人なんで修行道場。
なるほど。
はい。うん、実はそのあるね、まあ、僕 YouTube 見るの好きなんですけど、うんうん、YouTube ので、うん、空海の特集があった時に、
空海、はい、
空海がまあね、と中国から帰ってきて、うん、まあ、金剛無事を作りますよね。
金剛無事、はい、
あれは修行道場なんだ、
うん、なるほど、
ね、こうセリフというかフレーズがあったんだ、
はい、
そうか、
うん、
お寺というのは修行道場なんだってね。そういう表現ができるんだと思ったんです。
まあ確かにね、
それを聞いた時に、
うん、
俺がやりたいのはこれだと思ったんですよ。
あ、そう、
お坊さんになりたいわけじゃないんですよ。
なるほど。
ただ修行道場をしたいんですよ。今を生きるというところに、まあ、特化したというかね、
うん、
まあ、それ聞くでもいいし、
うんうん、
ね、まあ、話すでもいいし、あと陶芸とか武道とか、ね、そこに行くと、うん、どんなやり方でもいいんですけど、自分がやりたい方法で今を生きるっていうことが深められる修行道場をしたいんです。
は
やり方全く分かりません。ただ思ってるだけ。
今ね、
うん、
今それ聞いて、
はい、
僕ねその修行道場でね、うん、呼吸を教えてるクロちゃんが見えたんですよ、
うん、
僕
今。呼吸ね、もうまさにそうですよね。
そう、
瞑想もそうですからね。
そう、
はい、
呼吸、
うんうん、
多分ね、あの、うん、クロちゃんが最終的に、うん、そこに、はい、うん、 行かれるんだろうなって今ちょっとね、こうふっと今降りてきたのがあって、でその中でその友行きのね生き方とかね、話す聞くももちろん食べるもですね、いろんなものが合わさったそんな合宿のその道場になるんかなって今ふっと思って降りてきたの。
はい、ありがとうございます。
あら、
いや本当にそれがしたいんですよ。
本当、う
ん、で友行きってのは理論なんで、
そうですね、
まあこう、まあ、どちらかというと学問的な感じじゃないですか、
はい、
でも実践なんですよ、
そうですよね、
必要なのは、
う
ん、その実践をする道場をしたいんですよ、うんうん、
なるほどな、
はい、そこにはまあ、まあ別にもう何、当然上下とかそういうのは
なくて、ね、
もうみんながそこに集まって自分のさまざまやりたいことをね、うんうんうん、やって深めていくと、
なるほど、
ね、いうことをやりたい。
それ、はい、それってね、うん、自分の生き方を深めることになるでしょ。そうです、それってね、はい、そうです、はい、そう、うん、だってそれはいろんなバックグラウンド、うん、いろんな人たちが集まって、うんうん、そのご自身 の, そその人生の課題について深めていったりとか、はいはい、そのね、自分のこう、うん、深掘りしていくわけです、うん、さ、はいはい、ね、うん、ああ、これは面白いことになりそうですよ。
心から面白いと思ってるじゃないですか。
面白いですよ、これは。本当にね。いや、でもね、それってね、大阪からこう岡山を選ばれたっていうのね、なんかそれも意味があるんだろうなと思うし。
いや、あると思いますね。
あると思いますか。
実はその車でね、備前市を通った時に、ね、ここまでちょっと話すの、あれ、まあ、全然決まってないことはね、あれかと思うんですけど、通った時に、ここだなと思ったんですよ。
ここだなと思った
思ったんです、
うん、
あの備前って、まあ、備前焼きがね、うん、
はい、備前焼きですね、
ですから、はい、な陶芸作家なりなりとかね、鴨がいっぱい出る
じゃないですか。いっぱい出ますね、あそこね。
それを見た時に、うん、ここだと思ったんです。
あ、そう
ここで俺はやるんだってなんかね思ったんですよ。
へ、
岡山に来たのはそのためかと思って。
あ、そう、直感で降りてきたの。
直感で思いました、
ね、へ、そうです。
もう全く何の当てもないです。知り合いもいません。
そうよね。だって僕は、ね、知ってたのは、ね、うん、大阪に住んでた当初は知ってたのね、うんうんうん、あれいつの間にか岡山に住んでるとか思ってびっくりしたのよね。そう、そうなんだ。で、ね、いやでも道場はどこでもいいの、岡山でするの、あの、ね、分かんない。
本当はね、うん、まあ、ど決まっ、ね、どこって決めて自分でなんかここじゃダメっていうのはないんですよ、
う
んうん、で、まあ、福岡にはね、まあ、実家もあるし、
そうよね、
まあ、福岡でやるという、まあ、現実的なことを考えるとあるんですけど、うん、でも、ね、いや備前を通った時に、ね、ここだと思ったんですよね。
あ、そうなんだ。
いや、これ聞いて備前の方が喜んでくれるかどうか分からない
です
けど、
喜ぶでしょう。それはね、だってね、実際ね、あの辺りってやっぱ静谷学校あるじゃないですか、はいはい、岡山県の、ね、うん、東部の方に和気静谷学校っていうね、うん、はい、もう日本最古の学校ですよね、はい、そういった学びの場、うん、ね、うん、そう、自己修養の場が、はい、実は岡山のそんなね、うん、この瀬戸市和気市のね、はい、辺りにあったは、うん、あるわけですからね、はいはいはい、で、うん、あそこで多くの人たちがこう自己修養し、うん、学び、うん、そして切磋琢磨し、うん、育てていた、うん、そういう場でしょ、うん、あそこって、ね、
いや知らなかったんですよ。
知らなかったの。
知らずに来たんです。
あ、ここかもって来たのは知らなかった。
知らなかったんですよ。で、まあ、岡山に来てね、うん、まあ、民度が高いなというふうに思います。
知っとけよ。
本当知っとけよですね。本当知らなくて、うん、勉強不足ですみません、ね、
いやいやいや、でもそれは直感で感じられた、うん、クロちゃんはすごい。
ありがとうございます、うん、もう本当に、ね、来ましたよ。ここだなと思いました。
あ、そう、はあ、うん、もし それね、うん、どんな感じになるの、それやるとしたら。
いや、うん、ね、聞いてもらって何ですけど、うん、全く分かんないですよ。
全く分かんないよね。
分かんないです。だからイメージとしては、まあ、先ほど、うん、1回目の時にも、うん、出ましたね、
一等
園、
一等園、
一等園のようになったらね、はい、最高だなと思います。
あ、はい、京都にね、はい、ございます、はい、一等園というですね、はい、とこがあるんですけどね、はい、あそこももう本当に素晴らしい、
うん、そうですね、まずあそこはね、掃除を通してね、はい、まあ、生き方を磨くっていうことなんですよね、はい、うん、はい、まあそこはすごいですね。もう学校もね、
そうです、
幼稚園から高校までね、はい、ありますし、
そうですね、
いろんな、まあその中で住まわれてる方もいらっしゃいますし、
なるほどね、
ちゃんとこうね、お祈りする霊堂とか
ありまして、ね、
本当にね、いいんですよね、
うん、
もう行ったらね、分かりますよね、すごい綺麗なんですよ。
そうなんです。
ね、秋口でね、はい、普通だったら落ち葉がいっぱい落ちてるんで、
普通はあります、
1枚もないんですよ。
そう、
はあ、すごいな、これが本当に実践してるってことだなと思って感動したんですよね。
なるほど、
ああいう風にね、なんていうかな、うん、心がね、本当にこう一つになっていくような場所にね、したいなと思ってますよね、うん、まあ、自分のためです、ね、自分がそういう場所で生きていきたいというふうに思ってますね。
なるほどね、はい、いや本当にね、うん、それこそ岡山の、ね、一等園を作るって、
うん、いいフレーズですね。
どう、
いいですね。
それクロちゃんだよ、
うん、
それ、
うんうん、
誰がやる、
やりたい、
誰がやる、
いや僕、
ね、他誰もいないよ、クロちゃんだよ、
ね、多分やりたい人もいないと思うし、僕
いやすごいいいと思いますね、うんうんうん、ね、 でそれがこう、うん、本当にこう日本の、ね、根幹からこう、はい、こう積み上がっていく教育 の、ねうん、この本当に深いところに根ざすような、うん、そんな、ねうん、あの教育現場、うん、またはそういった、うん自己修養の場、はい、修行の場として、うんこうかつね、多くの人たちが集まったらいいなって今ね、うん、わーっと今見えてるんですよね、
はいはい、そうですね
うわすごい
それ心のことっていうかね、うんまあ、見えない世界をね、うん、すごくあの、うんまあ、鍛えていくとか磨いていく場所にしてですね、うん、でどんどんこう具体的に、ねうん、こうビジネスとか、うん、いろんな社会で活躍した人たちを送り出せるような場所になったらね、うん、なるほどいいなと思うい
いですね、はい、いや本当に世の中のね、うん、これからソーシャルビジネスとかね、うん、呼ばれるそういった社会課題を解決するような人たちとかね、はい、それって思いを持ってないとダメなんですよ、はい、その志っていうね、はい、そこのところをこう培うというかね、はい、養う、うん、そういうなんか場になるんだなっていうのを今感じますね、はいはいはいうんクロちゃ ん、はい、これ面白いことになりますよ。
いやもうぜひね、うん、ご協力お願いします。
もちろん喜んで、は
い、応援してくださいよ。
もちろん喜んで、そうですよ、はい、ね、はい、喜んできますよ。
う
ん、
ありがとうござい
ます。うわいい話でございます。さあ、はいはい番組はですね、うんこのままエンディングの方までですね、うん、クロちゃんに残っていただきたいと思います。は
い、お願いします。
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、もうエンディングのお時間となりました。本日のゲストはですね、ともいき塾主催でいらっしゃいますクロちゃんこと黒瀬光信さんに最後まで残っていただいております。
ありがとうございます。
いやクロちゃん、はい、2週にわたってですね、はい、本当にありがとうございました。
いやこちらこそ、ね、いろんなことをね聞き出していただいて、うん、普段ねあまり人に話さないことも聞いてもらったんですよ、
う
ん、
ああそうですか。
いやもう本当に嬉しいですね。
いやもうめっちゃ楽しかった、は
い、いや僕も楽しかったです。
めっちゃ楽しかった本当に良かった、うんうんうん、ね、ぜひですね、はい、多くの皆さんにはい、クロちゃんにですね、はい、このともいき塾またはですね、はいうん、毎日届いてくださる、ね、メルマガの方にはですね、うんはい、登録していただきたいなというふうに思っておりますので、はいはい、検索キーワードどんなふうにしたらよろしいですかね。
ともいき岡山で検索していただくと、はい、僕のホームページあとブログとかね、はい、つながると思いますので、はい、そちらから登録いただけたらなというふうに思います。
なるほど、は
い、
ひらがなでともいきですね、
はい、そうです、
はい岡山クロちゃん、ねはいで検索していただきたいなというふうに思っております、はいはい、いやもうね、うん、クロちゃんやっぱこの、うん、やっぱエネルギー高いなって思います。ね、
ありがとうござい
ます、ね、熱い人だなと思う。本当
熱い熱いですよ、汗かいてますよね
本当思いましたね。
スタジオもなんか熱いなるんですよね、うん、気温が上がるん、
ね、いやもう場のエネルギーをすっごい上がってるのを感じますね、はい、逆に僕は、うん、そのクロちゃんのエネルギーを感じてですね、うん、すごいエネルギー上がりました、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
ものすごい感じてますね、はい、いやー、うん本当ありがとうございました、
うん、いやこちらこそ、うん、呼んでいただいてありがとうございます。
最後にですね、はいリスナーの皆さん多くのね、うんこう聞いてくださっていらっしゃる、うんリスナーの皆さんに最後、うん、クロちゃんからメッセージを一言お願いしたいと思います、
はいはい、もう本気で真剣に集中して生きるっていうことをですね目指しています。共に目指すと集まれ、この指に止まれですね。はい、ありがとうございました。
わーありがとうございました。ありますご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りしております。人材育成笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は感謝を込めて今日も笑顔で、人材育成の笑顔コーチいくちゃんこと岸本育夫と
幸せの達人菊達人のクロちゃんです。ありがとうございました。
それではまた来週ありがとうございました。クロちゃんありがとうございました。
イクちゃんありがとうございました。
また来てね。
はい、また呼んでください。
はい。